新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は日新機工株式会社代表取締役林真一さんにお聞きします。ものづくり企業の設備に欠かせないのがメンテナンスです。日新機工は独自のウォータージェット工法であらゆる産業のメンテナンスを手掛けています。圧力を高めた水流の勢いはなんとマッハ3。そのウォータージェットによって自動車、鉄鋼、電力、建設など幅広くメンテナンス事業を展開。またウォータージェット機器、洗浄装置、展示装置、生産設備、FA システムの設計・製作も手掛けています。産業界のさまざまな要望をニーズに応えることで、常に新しいことを生み出し、ものづくりを支え続ける日新機工に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は日新機工株式会社代表取締役林真一さんにお聞きします。林社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ウォータージェット工法でマッハ3と、もう私たち素人はこのマッハ3という数字を聞いただけですごい勢いなんだろうなというふうに思うんですが、林さん、具体的にこの日新機工がですね、このウォータージェットをどういうふうに使用しているのか、その具体例をいくつかご紹介いただけますか。
はい、まず一番最初にウォータージェットっていうのがやっぱり使われたのは、これはイメージしていただけると思うんですが、洗うということね、まあ、水の力で洗い流す、洗い飛ばすという。で、工場プラントの中はさまざまな配管があるんですね。本当にまあきれいな水が流れているものもあれば、汚れた水もある、原材料が流れているものもあるとかって配管があるんですけど、その配管の中が結局汚れたり詰まったりすると、工場がというか設備の生産が止まってしまう。なのでその配管の中をきれいにするっていうところからメンテナンスが始まっているんですけども、まあさまざまな水の圧力とか力を調整して、その配管の中の汚れをまあきれいに洗い流す、削り落とす、まあ、そういったところから始まってきて、まあ、いろんなものを洗うようになったんですけども、さらにはどんどんウォータージェットというものがどんどん威力がレベルアップしていくことによって、もうカチカチにこびりついたような塗装塗料とか、自動車工場ですと本当に塗装ラインの中で汚れてはいけないところにいっぱい塗装がついたりして、こびりついたりしてきますんで、そういったものを取ることができるようになったり、あとはウォータージェットだとコンクリートの弱くなった部分だけを取ることができるんですね。水の圧力とかの調整によって、つまり補修をする時でも弱くなったところだけが、まあ、ポロポロと取れてきてるんだけど、まだ生きている、まだ全然強度が落ちていない部分はそのまま残るので、その後の補修する時も非常に効率がいいんですね、あと中に入っている鉄筋とかもそのままきれいに残したりして、コンクリートを取り除くことができるもんですから、非常にやっぱり今求められているコンクリート構造物の耐震補強であるとか、補修に今非常にウォータージェットが使われている。
林社長、もともと洗浄機器の販売で洗浄メンテナンスに始まって、そこからプラントドクター、産業設備のお医者さんという存在になられたそうなんですが、そんな中そのウォータージェットの工法を使いまして建設土木分野に進出された当初、このウォータージェットって工法の実績が当初あまりありませんでした。利益が上がらない時期があったそうなんですが、それでも開発投資を続けられました。その原動力をちょっとご紹介してください。
そうですね、きっかけは阪神大震災だったんですけれども、あそこでまあ高速道路が倒壊してしまった、壊れてしまいまして、そこから最初は本当に立体の高速道路の補強から始まったんですけども、耐震強度を高めるために新たにコンクリートを 削ってさらに打ち直すっていうような仕事が出てきまして、それにウォータージェットが使えるということで、まあ、やっていったわけなんですけれどもね。で、もちろんそれなりに仕事になった部分も最初ありましたけれども、はい、結局初めてやるものなので、自分たちで精度のある見積もり出していくのにはやっぱりそれなりの経験が必要でしたし、工場と違って屋外だったりするんで天候によって工期が左右されたりとか、まあ、いろいろそういう不確定な要素っていうのを確定的なものに変えていくっていうのはやっぱりどうしても時間がかかりますし、もうコンクリートの補強補修っていう仕事はもう絶対にこれから出てくる、間違いなく増えてくるという仕事でしたので、まあ、その辺は本来の工場プラントでの仕事もまあ順調にいってましたんで、それの開発に関してはもう、まあ、心配にすることもなく、うん、まあ、手を少しずつ広げていったっていうところでしょうか。うん、
さあ、林社長もいろいろ今阪神大震災からの流れのお話もありましたが、これまでいろんな決断をされてきたと思います。大きな決断を一つご紹介ください。
人生の決断って言ったら一番大きいのは結婚なのかなとか今更思いますけども、まあ、それは置いといて、
はいはい
はい、会社、まあ、本当に決断の一つっていうのは自分がこの日進機構に入社する時、うん、まあ、27、28ぐらいの年だったんですけど、はいはい、まあ、一つ決断というのは、最初は僕全然違う仕事やってましたし、うん、まあ、若い時だったんで、まあ、僕は2代目なんですけれども、はい、父親がこの会社を起こしてということなんですけども、うん、その会社に入って自分がやっていくっていうことがやっぱりちょっとピンとこなかったんですね、うん、その頃は、
はいはい、
やっぱり自分は自分のとやりたいことがみたいなこともやっぱありましたし、そんな中ででもやっぱりいろいろちょっと、まあ、考え方、まあ、変わっていった中で、よし、まあ、僕その頃東京にもいたんですけれども、うん、まあ、名古屋に戻ってきて、うん、まあ、親のやってる会社、その頃はまだ今と比べてもかなりまだ規模は小さかったんですけれども、入ってやろうっていうのはやっぱり今から考えても一番大きな決断だったのかなとは思います。
うん、そうですか。はい、さあ、日進機構が今後取り組む未来への展望を伺いたいんですが、ウォータージェットの技術ノウハウ実績でこれも日本一となりまして、さらに常に新しい技術広報製品の開発に取り組んでおります。今の課題を含めた未来への展望をお聞かせください。
まあ、会社としての課題は、はい、やはりこれは人材なんですけどもね、人材の採用ということで、これはもううちだけではなくて建設業、まあ、製造業もそうなるのかな、うん、まあ、少子化もありますし、若い人を定期的にしっかり採用していくっていうことをやっていかないと、うん、今がどんなに順調にいっててもやっぱりこれはね立ち行かなくなっていきますので、うん、それが一つですね、
はい、
あとはやっぱり人に関わることなんですけども、そういったウォータージェットの工法とか技術とかそういったものをやはりいかに省力化、そして省人化していくかっていうことですね。まあ、ロボットとかあるいはそういったことになっていくのはまだ時間がかかると思いますけれども、うん、できるだけ楽に、そして安全にできるような工法とか技術っていうものを開発していくっていうのが一つ今大きなテーマだと思います。
そうですか。さあ、最後に社長ご自身座右の銘をお聞きしているんですが、林社長実は本をお出しになってらっしゃいます。一冊が世界が水中心になったらどうなるかという、これまあパラレルワールドなんですが、挿絵イラストも入って実はもうこれ小学生でも読める非常に読みやすい本が一冊で、もう一冊が、主にこの仕事のこと会社のことをお書きになっていますが、鋼の水という非常にいいタイトルですね、この二冊です。水すましというこの本なんですが、これは林社長非常に読みやすくて、我々も実はすごく勉強になることがいっぱい書かれてますね。
そうですね、今の採用ってことにもつながるんですけれども、
はい、
やはりまずは、まあ、鋼の水の方は本当にウォータージェット工法のことを本当に、真面目にって言ったら変ですけども、うん、とあと、まあ、うちがやの会社がやっている、プラントのメンテナンスっていうものを、はい、に関して、まあ、説明をしていった本になるんですけども、 まあ、こういうしっかりした本を出したので2冊目の水澄ましはちょっと思いっきり砕けた形で、水のこと、さらには最終的にはウォータージェットっていうものがどういうものかっていうことを一般の人に少しでも知ってもらおうということで出しました。うちはやっぱり企業対企業、B2B の仕事をしているので、なかなか一般の人には多分それこそ先ほどもいろいろありましたけども、ウォータージェットって何なの、とか、どういうことなとか、何ができるのっていうようなこと、そもそもそういうものがあるってこともあんまり知らない方も多いかもしれないというところで、本当にこれはかなり先を見越した啓蒙活動になるのかもしれないですけど、そういった意味も含めて、水澄ましの方は本当に分かりやすく、ギャグも含めた、本にしましたし、鋼の水は本当にしっかりとウォータージェットっていうものはこういうものだったということを、出させていただきました。
改めて洗う、剥がす、はつる、切る、コンクリートを粉砕して厚さ15センチの鉄板を貫くウォータージェット工法と、水なんですが、ここまでのことをさせる、水にさせる技術を日清機構のこう魅力として、今日ラジオをお聞きの皆さんに感じ取っていただければというふうに思います。いろんな企業の努力が詰まったものになっていると思いますので、林社長おっしゃるように、人材育成、人材起用というところにも非常につながってきて、まず水に興味持ってもらうっていうのも大きな手法の一つですね。
はい、
ということで今日はですね、日清機構株式会社代表取締役林真一社長にお話を伺いました。林さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。